Ha 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 hi fu hi handano. Meru meru. Ashiti.
市議会議員の田村博之さんです。ありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうメモリアルなタイミングで来てくださりありがとう
ございます。私で良かったんでしょうか。
いやもうありがとうございます。もうね、田村さんにはいろいろ助けてもらってますもんね。選挙期間中もね、もう本当にね、応援演説もねすごい進んでしてくださって本当ありがたいなと。
押しかけてお邪魔してしまいました。
いやもうものすごい心強かったです本当に。ね、そういうご縁もあってね、最後ね、また田村さんとこうやってお話できるというのは非常にありがたいなと思っています、ぜひよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
さあ今日はですね、前回、田村さん2回目の出演ということで、前回は議員になるまでのその流れとか、政治の道に入る時のそのきっかけとかいろいろ伺ったんですけど、今日は議員になった後の話をですね、ちょっといろいろと話せる範囲で教えていただきたい。
話せる範囲ですね。
はい、まずあの論点の1個目としましては、選挙前はやっぱりその一般市民として当然あの何だろうな、選挙に立ったじゃないですか。
そうですね。
そうするとあの議員ってどういうのか分かんないけど、こうやって変えたい、こういう思いがあるよっていうのを訴えて、あの当然選挙臨んだと思うんですけど、議員になると、あの時見えてなかった景色ってすごい見えてくると思うんですよね。でそこでなんかあの、議員になって自分はこういうとこ変わったなとかって思うところがあったら、ぜひ教えていただきたいんですけども。
そうですね、それちょっと考えてたんですけど、
なんかありますか、逆に。
あのなんか変わったと思うんですけど、でもなんか自分のこう生き方というか、日々のなんだろう考え方とかっていうのは、あんまり変わってないかなっていうような気も逆にあって、なんて言うんだろう、議員になったから特別に何かこう自分のなんかスタイルが変わったとか、やりたいことが変わったとか、なんだろうな、出歩くときに何か変わったとかっていうのがそこまでないのかなっていう気もするんです。ただやっぱりその議員になると議会の中で発言をできたりとか、あとは役所の人とかと直接話ができたりとかっていうところはあるので、その点は変わったかなという気がするんですけど、
まあ、でも面白いですね、今の意見面白いですね。あの何だろう、人と会う機会とかそういうのは広がったけど、自分の中の持ちようとしてはあんまり変わってないと。通常例えば議員になってから、あ、自分の市っていうのはこんなに問題いっぱいあったんだっていう、なんか自分のテリトリー以外の問題もたくさん聞いたりして、なんかそこを覚えるんでアップアップになったりとかっていうのもあったりするんですけど、田村さん多分そこ事前にいろいろ市民の皆さんと対話してるんで、あ、こういう問題が起こってるんだ、こういう問題が起こってるんだって、多分もう自分が咀嚼できていたので、そんなには違和感がなかったのかなっていうような気もちょっとするんですけど、
どうでしょうかね。まあ、ただやっぱり議会の中に入ると、あの当然一市民でいた時と比べると見えてない部分、例えばその議会の、まあ、なんて言うんでしょうね、こういろんなルール、あるいはルールになってないんだけど
お作法みたいな、
そう、しきたりというか、っていうようなものっていうのはやっぱり議員になる前は見えていなかったところなので、例えばこうなんでこう議会ってこんな時間かかるんだとか、なんかつまんないことに、なんかこうめんどくさい手続きをやってとかっていうのが、議員になると慣れちゃいけないとは思うけれども、まあなるほど、こういうことで時間がかかってたのかとか、こういう手続きを踏んでたのかとかっていうことが分かってくるので、そのあたりは見えなかった部分が少し見えてきたのかなと思いますね。
そうですね、そこは分かんないです、議員にならないと見えないですよね。逆になんかそういうお作法とかで、なんか一番戸惑ったことって何かありますか？
戸惑ったというのは、ね、一番最初ですかね、やはりその議員に当選して、私が、ちょうど今年の1月21日から議員の任期が始まってるんで、ちょうど今11ヶ月、もうすぐ1年
に戻
されますけれども、一番最初の臨時議会というところで議長と副議長を決めるっていうようなのが、夏子さんもね、そういう場面経験してきたと思うんですけど、あの大体決まってるはずなんですよ、もうこの人だろうとか、この会派から出るだろうっていうのが決まってるんですけど、2日かな、丸2日ぐらいなんか決まんないんですよ。
決まんない、
決まんないんですよ。あの本会議が10時に、うちはスタートするんですけど、10時にスタートしていきなり休憩になるんですよね。 休憩になって、でずっとその日一日中決まんないわけですよ。
休憩になるってどういうことですか？
あの、うん、本会議が休憩になって、うん、まあ、要は
裏でやってると
、裏でなんか会派の代表者同士が話し合ったりとか、会派の中で話し合ったりとかっていう話があって、
もっと事前にやっとけよって話はあるんです
よ。もう何月何日にその本会議になるっていうのはもう前々から分かってるんで、うん、その前に、まあ、最大会派、まあ、うちは自民党が最大会派ですけど、うん、最大会派の中でじゃあ誰が議長になるんだとかっていうのって、うんうん、まああらかた決まってるんだろうし、うんうん、決めておけばいいなと思う、まあ、ちょっとどこまで決まってて決まってないのかってわからないですけど、うんうん、正直。でもそれが実際こう議場で、まあ、最後なんか形だけの選挙をやるんですけど、うん、そこに至るまでに丸2日間
あ、そんなにかかるんですか、
うん、で2日でやって、なんで2日もかかってるんだろうって思ったら、いや今回2日で決まったね、早い方だよって言われて、う
ん、そんなもんなんですか？
早いんです
か？そんなもんらしいですよ、うん、うちは今回は1日でうち終わって、うん、めっちゃすごいみたいな話になってました。もう、うん、みんなから信じられないみたいな、こんなに早く終わっちゃって今年はみたいな感じでした。
全然わかんない。
感覚的にはもう意味不明ですけど、本当にそうなんですよ。だからネット中継とか本会議やってるけど、うん、いきなり休憩ってなって誰もいなくなるから、なんか傍聴しに来た人もはみたいな。
いや、そうなりますよね。
いや、本当に来た市民の方がかわいそうっていうか、
いや本当にかわいそう、なんだこれみたいな感じでしたよ、うん、
見に来てみんなが座って、ね、議長がなんか30秒ぐらい喋って、みんないなくなって終わりみたいな。
そう終わりみたいな。で次いつか分かりませんみたいな感じ
で、休憩だからその日のうちもう一回戻りますよね。それも分かんない。
あ、でも一回は戻って、うん、明日に宴会しますって言わないと宴会にならないから、
みんなバカなことってあるんですかね。あ、そうなんだ。
そう、でもそういう風になっちゃってるので、あの初日の傍聴は本当にもう事前にもっとそういうのお知らせしてあげたいぐらいの感じでしたね。
本当に。
いやー、それでも普通の会社じゃ考えられないですね。
考えられないです。うん、ほら、はって感じでこっちも戸惑いですよね。で、それはなんか事前に他の議員から説明されましたもん。戸惑うと思うから先に言っとくねみたいな。
私も言われました、
ね、そう、初日はこういう動きだからみたいな、うんうん、
なんか本持ってきた方がいいよって言われて
もう全然意味がわかんないです
よ。何ですかって言ったら、まあ、やることないからって言われて、うん、まあだから、まあちょっとそれはね、まあ、議会の、
はいはいはい、まあ、お作法というか、まあ多分そういう独特なね、まあ、あのやり方なんですよね。
それ以外にもやっぱりその例えば役所の中で、うん、何か発言をしたいとか、うん、あるいは意見を通したいとか、あるいは物事を決めていきたいっていう時にどういう手順を踏まないといけないのかとか、予算が伴うものとかっていうのはいつ頃までにそういった考え方を市の方に伝えとかないと次の年の予算に反映されないんだとか、まあそういったことっていうのはやっぱり覚えていかないとわからないところだし、
スケジュール感全然わかんないですよね。
例えば市民の立場だと、まあ、いつでも言いたいことが言えるというか、まあよくわからないから、別に4月だろうと10月だろうと
3
月だろうと、なんかこの道路直せとか保育園作れとかっていろいろ言えるけれども、例えばもう1月2月とかになってちょっとこの道路なんとかしてって言ってももう来年度は無理みたいな、
そうなんですよね。
その辺のスケジュール感は、まあ議員になったからこそ分かって、まあ多少アプローチが変えられるのかなと。
なるほど、そこはね、確かに入らないと分かんない部分ですね。
そうですね、はい、
いろいろお作法とかそういう考え方確かに戸惑いますよね。まあでもあの1年間過ごされて、
はい、
あのそういった部分を踏まえてきてるんで、当然今後
は
そこを踏まえて市民の声を上げていくプランは多分いろいろ考えてらっしゃるとは思うんですけども、はい、まあ、次のテーマはですね、田村さんが抱えてらした、
はい、
その公約ありますよね、はい、政治をもっと身近にという形で配信すごいされていて、
はい、
すごいなと思って毎回見てるんですけども
、いや夏子さんも、はい、すごいやってますから、
いやそれはすごいなと思うんですけど、ここ、まあ、あのただそうは言いながらも望んでいた例えば市政の状態を、はい、あのガラス張りみたいな感じでのオープンっていうのはやっぱまだ難しいと思いますし、うんうん、いろいろな課題も当然あると思うんですけども、はい、まあ、それを実現するために、うん、あの壁になってるというか問題もたくさんあると思うんですけども、うんうん、まあ、1年経た今、うん、あの状況が分かってきて、うん、今後それどうやって乗り越えていこうと思ってるかなっていう、うん、ちょっとプランニングを
プランニング
伺えると嬉しいなと思うんですけど、どういうふうに進めていこうと思われてますか、
はい、
今は。
そうですね、まあ、いろいろ自分がその選挙の時、うん、あるいは今も考えてることっていうのがいろいろあるわけですけど、うん、自分一人でできることっていうのと、うん、まあ、自分一人だとできないことって言います、うん、両方、
はいはい、ありますね、
思っていて、うん、 まあ、その自分一人でもできることっていうのがいろいろあって、うん、それはやっぱりその前回というか初回に出させていただいた時に伝えるっていうお話をさせていただいた、うんうん、その市民の皆さんに起こっていることを伝えていく、うんうん、あるいは多くの人に関心を持ってもらえるように行動していく、うんうん、まあ、意気投とかもそうですし、うん、チラシとか、うん、ホームページ、ツイッター、フェイスブック、そういったものっていうのは、まあ、ある意味一人でもできることだなと思っているので、はいはい、うん、そこに関してはもうそれは絶対約束した通りにやろうというのは思っていて、結局選挙が終わった後の姿が見えないっていうのは、うん、まあ、自分も一市民として思っていたことだし、うんうん、多くの市民の方からも言われることなので、うん、そこはもう一人でやれるので、うんうん、それは絶対にやろうというのはまず思ってます。で、あと例えばその役所の側の情報をどう出していくかとか、はいはい、あるいはまあ細かい一つ一つの政策でも、うんうん、ちょっと長期的にやらなきゃいけないことと短期的にやらなきゃいけないことっていうのがあります。例えば庁舎の問題であるとか、これはやっぱり10年とか15年のスパンなので、はいはいはい、なかなか今行って来年変わるっていう問題じゃないよねっていうのがあったり、あと細かいところだと例えば受動喫煙のない街にしたいとかって言って、まあ、その喫煙所の話とかっていうのを言ったりとか、まあ、それは比較的短期で変わる可能性もあるかなっていうところで、まあ、そういったところはまずなんだろうな、議会の中でもきちんと根拠だったり、うんうん、まあ、ロジックを持ってねきちんと相手に話をしていこうっていうところと、うん、となんだろうな、やっぱり役所の方とか、うんうん、周りの議員さんと仲良くなるというか、ね、平たく言うと、あの、まあ、もうちょっと言うといい関係を作るっていうのがすごく大事かなと思っていて、結局何か変えていきたいっていう時に、その一人でできないことっていうのはじゃあどうしたらできるかっていうと、うん、皆さんに合意をしていただかないとできないんで、
はいはい、
その議会の中だったら議会の過半数が賛成しなきゃいけないだし、うんうんうん、まあ、役所の中の予算である程度できること、うん、議決を経なくてもできることであったとしても、うん、やっぱりその役所の方に理解していただいて動いてもらわなきゃいけないってなった時に、うんうん、やっぱり信頼してもらうっていうことがすごく大事かなと思っていて、うん、で自分の場合は、ね、無所属っていうことでやっていて、うん、その政党とかでもないし、うん、要はこうストレンジャーなわけじゃないですか。
ストレンジャー
な、要するに
見知らぬ人みたいな、
よくわからない人が来たって多分捉え方をしていて、うん、例えば議員、他の議員とも、うん、まあ、いろんな場面ね、お昼の場もあり夜の場もありみたいなところで、うんうんうん、まあ、ちょっとお酒飲んだりとかっていうことも含めてやっぱりこう交流して、うん、あ、なんかこうちょっとよく分かんないやつが入ってきたと思ってたけど、うん、まあ、意外とまともなことをやってるんじゃないかとか、うん、あるいはまあ、まっとうなことを考えてるなっていうふうに、うん、まあ、ちょっとずつ理解していただく、うん、っていうことがなんか大事かなと思っていて、うんうん、まあ、議員の仕事ってその議会で発言をしてで、まあ、変えるっていうのがまあ仕事なわけですけれども、うん、ただその議会でいくら正論をぶっても、うん、正論ぶっただけだと相手は動いてくれないっていうのがあるんで、それに対して田村が言ってることは一応聞いてみようかっていうふうに思ってもらうような環境を作ってもらわなきゃいけないのかな。その役所の人にしてもただただ攻撃される対象だとかっていうふうになっちゃうと、やっぱり役所の方も構えちゃって
協力してくれなくなっちゃいますよね。
接してはくれるんだけれどもちょっとよそよそしくなったりとか、表面的なお付き合いになってしまったりとかっていうのがあるんで、やっぱりいろんな、例えばその市がやってるイベントとか講演会とか、まあ、結構ね街中でいろいろやってるんで、そういったものとかにもまあなるべく出かけて行ったりとか、あるいはその役所の考えてることとかっていうのもこまめに聞くようにして、こっちからも足を運んで、どうなってるんですかとか、こうですよねっていういろんな話をしながら、私の考えてることも分かってもらうし、あるいはその役所の方、課長さんとか部長さんとかが考えてることっていうのも自分も理解するようにして、うんうん、やっぱりお互いがこうきちんと理解して話せるような関係を作っていくっていうのは絶対に大事かなと思うので、だから、まあ、正しいことを言っていればそれで変わるっていう世界ではないっていうのがやっぱりどうしても人間対人間の世界、まあ本来であればその議案というか、あるいはその提案というか、それに対して、まあ、純粋に賛否を出せばいいんだけれども、まあこれは良くも悪くも、人間対人間みたいな、人間関係みたいなところがあるんで、
はいはい、
変な話、議会の中でもあいつが言ってる、ちょっとあんまり言えないですけど、誰々が言ってるから なんかあんまり賛成したくないとか、うん、ここが出してきてるから反対しようみたいな、うん、そういう見え方にどうしてもなってしまってる部分があって、うんうんうん、まあなんかねそれがこう政治のパワーゲームだったりとかっていろんなこう要素が絡んでるんだけれども、うんうん、でもまあせっかくというか無所属っていう立場は別になんかどこの政党の味方をするわけでもないし、うんうん、別に市長の肩を持つわけでもないし、うん、かといって市長をただただ反対してるわけでもないしっていうそういう立場なのでやっぱり言った内容できちんと見てもらって賛同してもらう、もちろん反対もあってもいいけれども、うんうん、っていうふうに見てもらうためにはやっぱり他の皆さんとこう信頼できる関係とか話せる関係っていうのを作るっていうのが、うんうんうん、まあ、結構近道なのかなと思っていて、うんうんうん、まあ、まだ1年目で十分できてないと正直思ってますし、まだまだ警戒している方も正直いらっしゃると思いますけど、でもまあなんとかこの1期目時間をかけてかかるかもしれないけれども、まあいろんな方と話して、だから役所の人ともなるべく密に話して、やっぱり分かんないこともいっぱいあるんで、
そうですよね、
うん、教えていただきたいっていう立場で役所の方からも分かんないこといっぱいあって、役所の方ってやっぱスペシャリストで専門家もいらっしゃるんで、すると例えば教育のことでも福祉のことでも自分よりも圧倒的に知識を持って現場でやってる方々なんで、そういった人たちからいろいろ教えてもらうっていう、そういうお互いの関係をきっちり作っていくっていうのが、まあ1年目に課題としてやってきたことでもあるし、また2年目も引き続きやっていかなきゃいけないことなのかなと、
まあ、そんなお互い1年生議員ではあるんですけども、
はい、
まあ、議員を歩き始めている、まあ本田ラスも議員になってまだ1年なんですけども、うん、まあ、あの若干先輩の
若干
先輩のですね、はい、田村さんからですね、はい、まあ、あの今の段階で何か本田夏穂に1点アドバイスするとしたら、はい、なんか何があるかなっていうのをちょっといただけるとありがたいんですけど、
はい、議員の世界にちょっとずつ染まる可能性っていうのはやっぱりあるなと思っていて、その自分の立ち位置っていうのが、自分は何で議員になってるのか、あるいは誰の代表者でいるのかっていうと、やっぱり市民の代表なので、市民の視点っていうのは絶対失っちゃいけないなっていうふうに思っていて、っていうのが、まあ、その議会に入ると、例えばいろんな陳情が出てきたりとか、意見書が出てきたりとか、市民の方の要望、市民がこうしたい、市民がこういうふうに暮らしをもっと変えていきたいって思う陳情が出てくる中で、役所の方はどちらかというとやっぱりそれを否定する側に回ることが多くて、なんか陳情が出てきた時に、でもこれは場面で実現難しいんです、ここには課題があるんですっていう、なんかできない方向に役所の方は説明しがち で、どうしても役所の中に、役所というか議会の中にいると、その役所側の行政側の立場の意見を聞く機会というのがどうしても多くなってしまって、でただ聞いてると、あ、確かにそうだよなって、確かに難しいよなって、課題が多いよなってなると、そっかってそっちになびきがちになるんだけれども、やっぱりその市民の生活をちょっとでも変えていきたい、良くしていきたいっていう思いで出してくる陳情だったりっていうのは、できる限りその市民の側に立ってやっぱり考えてあげて、確かに課題はいっぱいあってって言い出すとキリがなくて、それは学校を建て替えるのも、保育所の、ね、定員拡大するのも課題はいっぱいある、道路を直すのも課題がある、駅前の駐輪場も課題があるとか、もう何でも課題だらけなんで、できない理由って結構いっぱいあって、だからそれを言い始めちゃうと、もう全部否定側になっちゃう、だから自分がどっちのやっぱり側に立って意見を発信していくべきなのかな、もちろん本当に課題でできないことっていうのもあるので、全ての市民の意見を受け入れられるわけではないけれども、ただそこでその守りに入っちゃうというか、その行政側の意見だけになびいてしまう、で否定側に回ってしまうっていうのはちょっと怖いかなっていうところがあるので、やっぱり自分がどこの立ち位置でその議会で発言していくのかっていうことはなんか忘れちゃいけないな、まあ、その自分がそういった経験がちょっとあって、その趣旨はすごく分かって、なるほどって、まあそうだよなって思った陳情だったんだけれども、役所の方から、いやでもそうするとちょっとこういう点が課題ですとか、そうすると こうですとか、うん、いやでも市の計画ではこうなってるんでそことはちょっと外れてますとか、うん、いろんなこう理由をつけてくるんで、うん、そうかって思って自分反対しちゃって、
うん、
でもやっぱり市民の方と後でお話すると、うん、ねえなんかすごい残念だったっていうふうに言われたりして、うん、なんかそこのね立ち位置っていうのを、まあ、見失わないようにしていければいいなと。だからどっちの意見もやっぱりちゃんと聞いていかなきゃいけないなって思ってるんで、どうしてもその議会の側、その行政の側だったりに立ってしまう時に、その一市民として見てた視点と違う視点を入れるのはいいんだけれども、過度にそのちょっと一市民から離れた視点の方に寄ってしまうと、もしかしたらせっかくずっと この町で暮らして一市民として感じてきたことっていうのが届かなくなってしまう可能性もあるのかなと思うんで、まあ、なんかそこのね立ち位置を忘れないようにしたいなと。
いやなかなか今田村さんのなんか自戒の念がこもってるんですよ。熱い言葉だなと思って。夏子さん、じゃあいかがですか、ね、はい、今日の締めをじゃあお願いしたいと思うんですけども、はい、
そうですね、本当に、ね、ちょうどこの1ヶ月2ヶ月で今起きてた話だったんですよ、今の話って。だからすごくタイムリーだなとも思ったし、多分これからもそういったことがたくさんあるんだろうなとも思うんですよね。うん、市民の方々だからもそういうご意見をもらうときってちょっとしたことでそうやって結論が変わるっていうことがものすごく多いなと思っていて、表現一つとってみても違う言い方だったら通ったのにみたいな、
ありますね、
あるじゃないですか。だからそういうのってじゃあ誰が伝えられるのって言ったらやっぱり議員がやるしかないと思うんですよね。いろいろやり方はある、その意見を伝えていくやり方は用意されてるんだけど、それを使いこなすためにはやっぱりもっと、じゃあ本当に陳情の書き方講座みたいなねとかっていうのもやっていかないと、こう結論が本当に変わっちゃうから、なんかねその辺はこう一つのこう議員の活動としてのあり方みたいなものとしては、私自身がもっとこう経験値積んで、その中でこう出てきたものをこう公開していくというか、お伝えしていかないと、せっかくね用意されてる機会を皆さんが使ってもうまくいかないんじゃ意味ないし、だからその辺にも一つ意義を感じてるところですね。だから本当にある意味その陳情の書き方講座なんていうのはやった方がいいと思ってるし、だからそれはやろうかなって、思ってるぐらいの話で、どうすれば自分の思っていることがこう的確に伝わるのか、で合意形成をしやすいのか、みたいなところはやっぱり模索していかないといけないなと、思ってます。
確かにその陳情の趣旨を、自分の思いを正確に伝えるっていう書き方もあれば、その陳情の趣旨にできるだけ沿って議会を通るような陳情にするっていう、ちょっとテクニック的になるけれども、
だからもう、ね、言ってしまえばもう2枚書いてもいいと思うわけですよね、その思いをぶつけるやつと、結果を通すやつっていうのと、やっぱりその辺は実現可能性というところでも変わってくるだろうし、そこはまああの趣旨 によって違うとは思うんだけども、やっぱりそういうことがあるんだっていうこと自体は、こっちが伝えていかないといけないなと思ってるので、はい、なんでそんなことも今後ねやっていけたら、合同でやります。
その陳情の書き方講座、なるほど、そういう視点もあるんだと思って今伺ってました。
西東京の市議会でも6月の議会だったかなと思うんですけど、LGBT の関係で同性パートナーシップ制度についての陳情が出てきて、でそれ全会一致で通ったんですよ。で全会一致って結構これ意見が分かれるところなのに、なんで全会一致になったんだろうって思うと、同性パートナーシップ制度についての協議を始めてくださいっていう内容だったんですよ。
なるほど、
そうですね、賛同してくださいじゃないやつですよね。
例えばそう制度を制定してくださいとかによって、なんか証明書を出してくださいとかっていうところまで踏み込んだ、多分陳情だと通らない可能性があって、ただそれについて西東京市でも議論をしてくださいという陳情だったんで、これ全会一致で通ったわけです。でやっぱり実際通ると、まあ少なくともその担当課は当事者と話を聞いたりとか、どういったことでまあ不便があるのかっていうことをヒアリングしたりとか、そういう動きが今実際出てきて、その市内の LGBT の方の団体とかも組織されていて、でそこにその行政の方も入ってヒアリングしたりとかっていうことを実際やっているので、まあ少なくとも何か前に進むっていう、まあそこから先どういう結論になるかはもしかしたら少し年数かかるかもしれないけれども、でもやっぱりきっかけはちゃんと取れたっていうところでは、その陳情はすごくまあうまくいった陳情かなと思っているので、やっぱりその表現一つで本当に通る通らない、
そう、うん、本当に変わっちゃう、
この一言だけがうちの会派は賛同できないんだって言って罰を出すっていう会派が本当にあるので、
本当にそうなんですよ、
ね、
うん、だからやっぱり事前のね根回しじゃないんだけど、根回しっていうよりかはそのある意味で多様性に配慮した、表現みたいなことをこうやっていけば、ある程度少しでも前に進めるかもしれないっていうのはやっぱりありますよね、
だから自分なんかでも考えるのが、その100を取りに行くのか、それとも100を取りに行ったがためにゼロになってしまうのかっていうんだったら、じゃあ60でも取った方がいいよね、40かもしれないけど取った方がいいよねっていうふうに考えていくと、ちょっとアプローチが変わってくるのかな、
そうですね、
それは陳情でもそうだし議会質問でもそうだし、
そう私がやってることもそう、同じだからやっぱり段階的に考えていく、で目的が達成されればそれでいいっていうふうに思えるのであれば、やっぱり目的が達成できるような方法でやっていかないといけないっていうか、もったいないなと思うので、ね、そういうのはやっぱりこう私たちだからこそこう発信していける内容なのかなというのはやっぱり思いますよね、
なるほどね、深いないやいや、
そう地方自治だからこそ変えられる部分ですよね、特に大きくなくてもある意味本当に自分の身近に困ってることでも、そういったところで大きく一歩踏み出せる可能性が高いから、変えられる可能性は十分にあるし、
あります、
そういう意味ではうまく活用してもらいたいですね、
面白いお話、なるほど、陳情の書き方一つで全然違うんだって、まあ、そういうところが余計繊細なんでしょうね、いろんな方の声を聞かなきゃいけないから、そういう言葉の使い方もすごい重要だし、どこに重きを置くかで変わるっていうのはなかなかね、分かんないですよね、
思想心情バラバラでねやってるし、立場もあるし、いろんなそういう、ね、ところがバラバラな人たちがこう何人も集まってる会議体なので、まあそれをやっぱりこう組んだ上でやっていかないと多数決負けるって言って、そこはもう民主主義なんで、そうなっちゃうからこそ、じゃあどうするかっていう部分は、結構ある程度戦略的な部分もあるんじゃないかなと思います、
なるほど、はい、奥深いですね、
ちょっとそういう活動もやっていきたいですね、
令和元年の終わりですね、なかなか濃い話を聞けたなと思いますね、
1年生議員の学びでした
はい日々勉強しております、
そうです、学びを生かしてまた令和2年を迎えたいと思います、
はい、
ということで、では、本日のゲストは西東京市議会議員の田村博之さんでした、ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい